ということでね、もう本当に ね、まあなんていうかね、予想外の展開というかね。
あ、新編成ですか。
あ、新編成も予想通りの展開ですよここ数年ずっと別に
あ、そうですか。何が予想外。
まあ、予想外っていうか、まあなんかこうイメージなんでしょうね。イメージが膨らみすぎて、てんてんてんみたいな。やっぱり僕らはラジオ局で働いてますから、うんうんうん、ね、イメージを喚起したりするのも仕事でしょ。
そうですね。
だからなるべくこの少ない情報でイメージを膨らますように、うんうん、まあ普段からしてるんですよ、うん、私生活でも、
ね、トレーニングのような。
そうそうそうそうそう。だからでもまあ何でもまあ考えすぎてしまうというか、まあイメージが膨らみすぎるみたいなところはもうあるんですよ。だからもう本当にいつも言いますけども、祭りイコール3、
うん、
ね、
うん、
あの
なんてね、ネガティブな、ね、
そうそうそうそうそうそう高校生イコール二股、
うん、意味がわからないですね高校生イコール二股、
とかね、うんうん、バイクイコール事故みたいな、
いやいやいや
あのそんなことないですけども、っていうようなね、うん、ちょっとこう膨らましすぎなところが、まあ、僕もともとありまして、それがやっぱりあダメだなというふうに思うことがあったんですけども、実はあのこの間ね、まあ、ちょっと家族で、まあ、ちょっとしたイベントに参加しましてね、うん、やっぱり休日ですから、うん、ね、休みで、
へ、
もう、 うちの奥さんがもう予約してあるわけなんですよ。
あ、もう予約、
もうこの日はもうこの時間に申し込んでるからと、
うんうん、でチケット制か何かの、
まあ、申し込みがいるわけなん、そう、チケット制みたいな感じでね。だからもう、うん、あのその日は 何時から何時までここに行きましょうと、うん、もううちの奥さんが珍しくイニシアチブを取ってね、休みの日の予定も決めている わけ、
うん、いつもチェリーさんがね、どうするっていう顔をされて、
そう、
あ、それももしかしたら思い込みかもしれないけれど、うん、でももういろいろ考えてね、提案してきたわけですけど、
そう
奥様からの提案、
そうそう、もう決まり事の、もう行かなあかん、もう法事と一緒に行かなあかん、
行かなあかん、
そうそう、もう決まり事なんよで行かなあかんなと思って、うん、まあ、その行ったわけよ、うん、まあ、どういうイベントかというと、あまり詳しくはちょっと言えないんですけども、まあ要は子供向けのね、うん、あのイベントで、
うん、
まあなんかお姉さんが出てきてどうたらこうたらみたいな。
あ、なるほど、楽しいイベントなんですね。
そういうイベント、
子供さんにとって
そう
とにかく楽しい、
そういうイベントっていうことなんですよ、うんうんうん、で、あのまあまあ朝ね準備して、
遠いんですかそれは。
いや、そんな遠くないです、
うんうんうんうん、近場、そこそこ
近場で、うんうん、で、まあでも準備はせなきませんからね、うんうん、だから子供用の麦茶詰めたりとか、
お出かけの時はいろいろ持ってかない
とね。でもないとあかんから、チチボール食わさなあかんから、チチボールね、うん、タッパーに入れてね、
チチボールタッパーに、
うん、そうね、チチボール食べるんですよ僕もね。チチボールなんかもう自分が子供の頃では食べてなかったんですけど、
私は子供の頃も食べたことがないぐらい。
え、この赤ちゃんの頃はチチボール食べてたでしょ、うん、
私もおちち専門でしたから。
いやいや、大阪前田のチチボール食べてちょうだいって OBC で締めてたんですよ、
ね、それは知らない。あの、見たことはあるんですけどね、食べたことないと思う、うん、
あ、そうですか、うん、でね、まあ、そういうイベントがあるということ、うん、もう行ったらね、会場はね、もうその同じぐらいの世代の、
うん、
まあ、若夫婦ね、家族、うん、綺麗な奥さん、こういうのいっぱいですわ、もう、
うん、
でいっぱいで子供向けのイベントでは
いはいはい、
まあ、始まったわけ。
始まって、
うん、で、まあ、お姉さんが出てくるってことやったんでね、当然予想期待して、ね、だから僕ら今あの朝の教育テレビ毎日見てますから、だからもう、あ、お姉さんとはこういうもんだというイメージがあるじゃないですか、
うんうん
うん、お姉さんかな、
みんなー、
そうそうそうそうそう、
こんにちは、
そうそうそうそう、出てきたんよ、お姉さんが、うんうん、で、みんなーこんにちはっていう感じなんやけど、うんうん、お姉さんの、うん、あのちょっとイメージが、
うん、
そう、お姉さんっていうイメージでいてたんやけども、うん、お姉さんなのかっていうね、
お、
ちょっとこの一応ね、格好はね、ちょっと短めの、まあ、フリフリのスカートみたいな感じなんよ、うん、
元気な印象、ね、
元気なお姉さんみたいな感じなんやけど、うん、お姉さんなのかっていうね、
ちょっとちょっと、
これはうちの奥さんより年上やでっていう、
おい、
どう見てもっていうね、これはどうなんだと思って、
お姉さんじゃないですか、
これおばさんやろうと思って、参りましょう、せーの、らしくあれ、マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、
See you
See you ってね、ドヤマさんね、絶好調で、はい、さあ、ということで、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
はい、
はい、
この間、9月のね、24日の3連休の最後ですね、
うん、
だからね、
月曜日、
はい、お休みというか、うん、お仕事が終わってから、はいはい、行ってきましたよ。
お、どこ行きましたか、月曜日。
滋賀、
はい、滋賀高原ですか。
滋賀といえばもうね、うん、琵琶湖バレー、
あ、琵琶湖、そう、アリダリアのバスは明日ぐらいに態度決定しようと思ってます、
はい、なるほどね、どうなるかというところ、
30人今ギリギリまで来てます、
はい、
でもね、例えば30人申し込みやったとしてもね、これ1人キャンセルになったら29人になるんですよ、うん、だからやっぱりね、32、3人欲しいよねって言ってるところです
ね、は
い、
ちょっとシビアな感じの話です。
もう今もう緊急会議ですよ、
はい、
うん、なんとかもう最後の最後まで皆さん、アリダリアンバスは、レイナナさん 473の3000番、はい、総合観光まで申し込んでください。1万4000円、はい、近江神宮、琵琶湖バレー、そしてバイキング、はい、そして川島酒造、松の花などでおなじみの川島酒造さんで見学、酒蔵見学、うん、そして、井筒八橋本舗で、買い物と、うん、なってますんで ね、
なんかね容器持っていくと、うん、酒蔵さんのところで使ってるお水持って帰れるんです。
嘘、そんな情報何も知らん俺。
小林さんに聞きました。
小林さん、総合観光の声ガラガラの
教えてくれました、
ね、あの見た目はごついんですけどね、
すごく優しくて、ね、すごく物知りなんです。
そうやし、
どの地名どこのことも知ってる。
すごいですね。ピンクのジャンパー着てましたもんね。
ピンクですから気合入ってます
からね。気合入ってますよね。
小林さん好きなんですけど面白いですよ ね、
ね、
ね、はい、ぜひよろしくお願いします。
総合観光まで
そうだから、おいやんより先に滋賀に行ったんですけども、
滋賀に行ったんですよ。内緒に行きはって、
私も琵琶湖の近くなんですが、ほうほう、なんと、
うん、
初めて稲妻ロックフェスに行ってきました。
何ですかそれ、聞いたことないですね、稲妻ロックフェス。
毎年のようにお天気に恵まれないという噂の、
そうですよ、
稲妻ロックフェス
で毎年のように参加してる人間が和歌山放送の従業員に似てるっていうのは知ってるんですけども、
そう
なんですよ、毎年、うん、ように毎年参加してます、うん、端的に、
もうちょっと詳しく言うと、去年とその前が確か、うん、あの中止の日があって、
雨でね、
うん、
毎年雨降んねんな。
そうなんですよ、
ちょっと待って、何すかあったんで、その稲妻ロックフェスティバルっていうの。
TM レボリューション西川貴教さんが滋賀県出身 で、 地元を盛り上げようっていうので音楽イベントをやってるんですよ。
やってらっしゃる。
そうなんで、今回は 3days でこの、うん、土日月ですか、
はいはいはい、
にありまして、この月曜日に、うん、エンドリケリーこと堂本剛さんが登場すると。
なるほど、うん、エンドリケリーが登場、
はい、なんかね、剛さん の、 そのソロプロジェクトも名前がいろいろね、うん、転戦というかあって、
はいはいはい、
最初ね、エンドリケリーエンドリケリーと名乗っていた頃もあったり、た、
ね、最初ね、
あと漢字で剛に後ろに紫とつけて剛と読むみたいな時もあったりと
か、
今はエンドリケリーのリーの LI がRE になってるんですよ、うん、ま
あ、
リボンみたいな、そういろんな B のイメージがエンドリケリー、
まあ、あの西川貴教さんと、堂本さんは番組とかね、やってましたもんね。もう長い付き合いなんでしょうね、
うん、そうですね、うん、で、去年は出られなかったんですけれども、うんうん、今年はいよいよもう満を持してということ で、うん、でチケットをね取れるんじゃない、うん、って言って、うん、会社のね、うん、毎年参加してる子に教えてもらってやり方をね、
う
んうん、ほうほう、でなんか抽選ですと、
うん、
抽選かと、うん、まあまあなんかやったらいけたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
当たった当たったって、うんうん、で、チケットをまあ買えまして、
うんうん、
ね、で持ってて、
うん、
夕方ぐらいに着いたんですが、ちょうどね HY の時間ぐらい、
HY ですね、
HY ですよね、
中曽根さん、
そう、
ええわな、
大画面でも見ましたけどね、でその頃
昔なんか SME でインタビューかなんかあったような気するけどな。
本当ですか、
コメントかなんかね、
なんかすごくこう盛り上げが楽しかったですけど ね、うん、
ね、もう中堅やな。
で行きますと、
うん、
どうもステージが3つぐらいあって、フリーエリアに2つステージがあって、
ほうほう、
で有料エリア、これチケットがいるところ、
うん、はいはい、
ここが、まあ、大きいステージになって、
うんうん、
でこの大きいステージにエンドリケリーさんも、
うん、
まあ、HY さんもね、まあ、出てくる、
まあ、いわゆる有名どころの、ね、うん、アーティストが出てくる、
どんどんどんどんどんどん出てくる、1時間ごとぐらい、
はいはい、そうですね、
で合間合間にお笑いステージもある、
うん、お笑いステージ、
はい、いろんな人がまた盛り上げて、合間合間でまた出てきて、はい、音楽お笑い音楽お笑いみたいなことになってる、
はい、
でその日の夕方ぐらいにバスなどでこう行きましてね、着きまして、
うん、
で着いたよってこう送ったら、向こうはもう他のお仲間さんも一緒にいる、
そりゃそうでしょうね、
あとチケットによってブロックが分かれててエリアが違ったんで、
はいはい、ね、
う
ん、
あ、じゃあまた終わる時に、
うん、声かけよう、
合流しようみたいな話になって、うんうん、あとそう10分20分ぐらいで入りたいなと思ったんですが、うん、もう私どうしてもやっぱりフリーエリアの、ご飯食べるスペース
の飲食物販、
そうそうそうです、うん、で気になってたので、なんかその稲妻グランプリで1位を取ったっていうお店がラーメン屋さんだったんですよ。
あんたラーメン好きやな。
ラーメン好きなんでこれは食べとかないとなと思って、でそのなんかラーメンを
食べて
ザザザーっと食べて、
はいはい、
もう入ったら HY さんです。
あ
ではあとなんかね、うん、私の好きなちょっと昔の曲も演奏最後されて、
うん、
ちょっと嬉しかったですね。ちょうどドンピシャみたいな世代
で、ね、見れたって感じだね。
そうなんですよ、いやよかったよかったと思って、で事前にね長靴を履いてきた方がいいという話があって、あ、まあ、はいはい、すごいぬかるむんですよ、
まあ、去年のラジオ祭りみたいなもんですよね。
あ、そうそうそう、
長靴履いてきた方がよかった、
あれのすごい版なんですよ。
あ、なるほど、
うん、で踏んだらむにゅーみたいな、
あ、はいはい、
もう履き替えて、
なるほど、
行って、
ええ、
そしたらいよいよ、ね、エンドリーケリーさんが始まる、うん、その前に朝声声さんが登場しまして、で 登場したら、うん、私の隣の隣に立ってた方が、うん、男性なんですけど、急にゴエってバーンってこう出た時に、うんうん、うわーって言って、あ、ゴエさんのファンゴエさんの、あー、なるほど、
まあ、そんな人もおるでしょうね、うん、もちろん
いろんなファンがいらっしゃいますから。
そうですよね、そういうイベントですもんね、
う
ん、
そうなんです。でも非常にまたゴエさんも
面白くて
気を良くしてですね、
あー、なるほど、ファンからの熱い声援、
うん、ふーって言われることないんで、
なるほど、
嬉しい、
なるほどね、
で、すごい面白かったで、その後もエンドリケリーさんがね、
なの、ついにお待ちかねの、
そう、うん、ドーンと出てきた時に、私の隣の女性が、はあ、緊張してきた、はあ、緊張してきた、あーって言って、こう手をさっとこう前でね組みまして、あとはもう無言で、はあ、うん、視線をこう送ってらっしゃいましたね。
なるほど、
まあ、私も同じような感じで、
あ、そうで
しょうね、同志が隣でよかったと思いながら、
こう、ね、
で、こう、もう音楽によっては乗りながら聞いて、あ、ね、
うん、
よかったですね、なんか、
あ、いいな、
うん、後で聞いた話では、うん、その西川さんファンの人の中でも、うんうん、なんかすごい良かったみたいな話があって、ハマりそうみたいな、ね、声があって、ちょっとそれは私も嬉しかったですね。
あ、なるほどね、いいですね、
いいですね。で、その後アキラ 100% さん、
あ、芸人、お笑いのね、うんうんうん、はいはい、
でまた
あ
のお盆で隠しなが
ら、あ、なるほど当然ね、そのネタも必須ですわな、
その時もまた盛り上がり、
盛り上がって、
最後いよいよです、
ほ、
PM リボリューションさんです。
ああ、なるほど、いいです、みんなそれが、ね、メインですからね。
そうです、
でしかも最終日でしょ、3日目やから、
いよいよ、そうなんですよ、
うん、
もうダーンと出てきて、
ほ、
そしたら、なんかこう途中で列が入れ替わったりすることがあるんですね、
うん、
あの時間の都合とかで前にいた人もちょっと帰らなきゃいけないとかで、
まあ、まあ、そんなことも
ある、前行ったり後ろってするんですよ、うん、
はいはいはいはい、
結構前の方まで来ちゃいまして、なんかいい位置に来たなと、結構ぎゅうぎゅうな中、曲が始まると、
うん、
こうなんか独特の応援のなんかこう、ね、うん、振りが
ノリ があ、
ね、があって、
うん、
どーと思いながら、うんうん、ちょっとこうついていけてない自分に気づくわけです ね、
そうですね、
まあ、どうしようかな、
うん、戸惑いましたね、あれね、
そうですね、うん、でもたまたまもう一人同じような人がいたんで、あ、大丈夫だと、
うん、そうそう、あんなんね、大丈夫です、
ね、気持ちは同じですから、
そうそう、一緒一緒、うん、
前に向かってます、
うんうんうん、
もう有名曲がどんどんどんどんで、うんうん、わー、やったやったと思ってこう聞いてたら、うんうん、そろそろもう出ないといけない時間で、
うん、あ、そう、
で、あの、終わったら出ましょうの時間のちょっと前に私出ておこうと思って、もしも、もう初めてだし、うん、迷ったらあれなんで、うん、で、出口違ったらあれだし、
ね、
でちょっと早めにこうみんながね、うん、あの、わーってなってる時に、
うんうん、
よくすいません、うんうん、すいません気使いますね、うん、あれってね、
そうよ、そう、一番いいとこやもん、
一番いいとこなんです、そう、
うん、
なんか申し訳ないなっていう気持ち、でもね、ファンの皆さんもやっぱり、うん、あのマナーがいいと言いますか、
う
ん、どうぞどうぞってこう帰る人の道を ね、まあ、ね、作ってくれたりとか、うん、こっちですよって教えてくれたりとか、
うん、
あ、いい人ばっかりだなと思って、
うん、
で、先に出ました、
ね、
でちょっとしてから無事合流しました、
うん、はいはいはい、
帰りはもうずっとどんなライブがもうどうだったとか、
あ、この3日間を振り返っての感想戦ですね、
ルナシーが良かったとか、
あ、ルナシーさんいいですね、
そういう話を聞きながら、
は
あ、帰ってきました、
はあ、楽しそうですね、
楽しかったです ね、
ね、
久しぶりにああいう大きなイベントに行きましたけども、
はあ、
うん、やっぱり楽しい、
なんかこう人をワクワクさせるような仕掛けとかね、まあ、うん、ライブそのものもそうなんですけど、全般的にその見た目とかも含めてね、
うん、
そういうのがありますよね、
あるんです、
ああいうイベントってね、うん、まあ、お金払ってますけど ね、
うん、あといろんな世代の人が来るんだなっていうのもなんか良かったですね、
うんうん、まあ、出演してるアーティストも幅広いですもんね、
そうそうそう、うん、だから20代ぐらいかなっていう若い子もいれば、うん、私たちよりももう一つ二つ世代が上の方もいらっしゃったりして、うん、でみんながこう楽しめるっていうのがすごいなと思ってね、
うん、よかったです ね、 ね、
非常にいい休日を過ごしました、
羨ましい、一言で言うと羨ましいね羨ましい、
またちょっと一月になるイベントがあるんで、今度ね参加できたらいいなと思ったりしてますけどね、
羨ましいな、羨ましい、羨ましいということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、
休日のボックス、
ボックス、
先週ねお話ししました、休日のボックス、
さあ、どうだったかっていう話、
そう、今週の月曜日、
はい、
朝起きてラジオつけました、
はい、
今日のゲストは、天馬天神繁盛亭支配人の恩田正和さんです、はい、やっぱり
やっぱり
ね、これいいもん聞かせてもらいました、
放送後お会いしました、
あ、
おーとか言って、
やっぱりね、やっぱりだっていうね、うん、よかったです同じく休日の月曜日、ガリクソンさん
ねえ、
うん、
なんかあの事前に SNS で情報見ました、
ね、あ、なるほど、
出るよみたいな、
そうそうそう、うん、ね、平松自動車さんのね、
はい、
元相方なんですかね、
あ、そうなんですかね、
う
ん、
多分そうちゃうかったかな、忘れましたけどね、
なんか仲が良くてずっと交流がね、
和歌山よう来てはるみたいですよ、ねえ、たまにねミュージックさん出てもらったりもね、うんうん、平間さんつながりで
一回電話のね、
そうそうそうそうそう、はい、ありましたけどね、まあ、ね、のりちゃん緊張していたっていうね、ヤリクソンさんです ね、 ね、はい、一人で
何でもできますよ、
まあ、中川さんはね何でも一人でもう一人でバー行くし、まあ、一人で岩盤浴も行くやろうし、
行きます行きます
ね、まあ一人で旅行もしましたね、どこでしたっけあれは、
あれはね、うん、
トバとかでしたか、一、うん、人で旅行も
伊勢も行きましたね、
一、ねうん、人で旅行もするし、うん、もう何でも一人で、完璧にこなしちゃいますが
完璧じゃない、
あ、そうですか、うん、小田川さんも実は一人でねあることをしていたという、
なんだ
これもうカルトクイズになってもおかしくないようなも
ん、小田川さんクイズ、
そう小田川さんクイズもしするんやったらもう一人で小田川さん何をしていたでしょうかっていうね、
ね、うん、
で常識だよって、
常識ですから
ねそんなことも知らないの
怒られちゃう、なんだろう、でも旅行もするだろうし、
小田川さん旅行一人でするでしょうね、
うんうん、普通ですよね、
ライブも一人で行くし、
うん、普通ですよね、
映画も行きつけの映画館に一人で、
行きつけの映画館があるんで、
行くし、
うん、なんだろう、
なんでしょうね、
カルタ、
あ、一人でカルタ難しいわ、読み上げて
自分で読んで
バーン、いや、なんでやねん、できるかそんなもんね、違います、正解は小田川さん一人でスキー、
スキー、一人で行かれるんですか、
一人でスキーに行ったことがあるそうです、それぐらいスキーが好きだということで、熱弁を、
ね
え、あの今週のこれ押しで言ってました
、そんなに好きだったんですね、
浜博也さんとの電話インタビューの時に言ってました、三代目鶴岡正義と東京ロマンチカの、あのボーカリストだった浜博也さんとの
なるほど、
やり取りの中でそういう話
です、知りませんでした、新たな情報ですね、これはね、
さあ、改編スペシャルということで
出ました、
和歌山放送10月1日からね、月曜日から秋の新編成ということで、
みんな気になってると思うので、
はい、
はい、
ここでどんどん発表していきたいと思います、
じゃんじゃん、
まあというかですね、私が気になった番組、新番組をいろいろとご紹介していきたいと思います、まあそんなに新番組もないんですけどね、じゃあいきましょう、新番組、はい、福山秀美の心のしおり、
月曜日ですね、
はい、月曜日19時45分から、
はい、
あの福山秀美さん、
はい、朗読家の、
朗読家の、そう最近結構ね、まあ、元々は和歌山放送でね、はい、番組を
パーソナリティだったんですけども、
今コマーシャルも読んだりとか、はい、してるんですけど、朗読をずっとね、
うん、そうなんですよ、
イベントでやったりとか、コツコツやって人に教えたりとか、
そう先生もしてます
よね、先生なんですよね、うん、で、そんな、まあ、大学の先輩なんですけど、そんな福山さん、がですね、はい、ついに番組に登場と、冠番組をスタートということで、
うん、
心のしおりという番組がスタート、
どんな番組なんでしょうね、
ね、朗読するんじゃないんですかね、うん、違うんですかね、
あの声がやっぱりいいですよ ね、 なんか癒される
してますよね、
うん、落ち着く声ってこういうことだなと思います、
普段からそうですよね、あのおはようございますと入ってくる時から
時もそうなんです、
そうそうそう、
うん、
ね、あの娘さんも結構可愛いってね、
うん、
だんだん大きくなってくるんですよ、
そう大きくなって
たまにスタジオに連れてきはるんですけどね、あのパッパって見て、
え、
もうこんな大きなってんのと思ってね、ちょっとドキッとするっていう、
なんでドキッとする
津山さん あのお嬢さんみたいな感じですね、ドキッとする、
うん、ドキッとしちゃうね、
長女ね、同じく月曜日、はい、新番組です、
はい、
19時から宮本しずのふるさと癒し歌、
はい、
新番組、
ね、もうしずさんがテーマにしていること
が、うん、そうそう、ふるさと癒し歌っていうのが宮本しずさん、あの紀の川市出身のね、うん、演歌歌手、まあ、演歌だけじゃないですかね、歌手のね、
歌手の、
そうそう、これが新番組ということで、久しぶりにこの手の番組が、私は得意とするどちらかというと ね、
そうですね、
まあ、私担当してないですけどね、
グラウンドですもんね、
はいはい、
ホームグラウンド、
そうなんです、うん、でこの、まあ、宮本しずさんだから、これも一人の番組は多分初めてだと思うんですよ、今までゲストとかはね、あ、一人一か、まあ、
ね、
自分の番組というの
メインのっていうことですね、
は
い、
で今回アシスタントがあのビッグアナウンサーです、はい、さあ誰でしょう、このビッグアナウンサー、あそこに来たかっていうの、これファン、うん、和歌山放送ファンにはたまらない、人選になってます、
ぜひね聞いて確認してください、
聞いていただきたいですね、週明け月曜日19時から、はい、宮本しずのふるさと癒し歌、これ新番組です、
30分番組
ですね、はい、だから宮本しずさんの曲ね、いろいろ結構和歌山をテーマにしたいろんな歌をね、うん、本当に歌ってますから、
うんうん、
で、まあ、その相方ね、あ、なるほど、
あ、
なるほど、こう来たかっていうね、うん、そういうこう新しい発見がございます、う
ん、ズバッときます、
はいはい、それからやっぱりこの一番ビッグなこの春秋改編の目玉、
はい、
言っときましょうね、
はい、
ボックスのスタート時間が8時55分からになる
っていう、そこ、
いや、この間の部会でもそう言ってましたよ秋改編はボックスが8時55分からに、
うん、その割に結構ギリギリにお知らせされるっていう、
そうそうそうなんやと思って
え、そうなんや
ということで、グッデーが6時半から8時40分までになるんですかね、うん、
はい、で8時40分から武田鉄矢さん、
今朝のさんもあ
るし、8時50分から前岡鉄矢さん、うん、で多分54分で前岡さんが終わり、
う
ん、1分コマーシャルなどがあり、はい、で55分からスタート と思います。
じゃあお知らせはどこですか。タッタラララ
タラララ、それね、あの私も今考えて
る。考え中ですか。
まあ多分オープニングをちょっとやって、
いきなりお知らせ
かなっていう流れじゃないですかね。
どっか9時台、あの10時前とかでいいんじゃないんですか。
まあ、あのいろんなし絡みもあるんで、いろんな人と調整してから、ね、はい、考えます、は
い、というボックス。
考えますって。
もう始まんない、あさってから。これがあの今回の目玉です、ね、ボックスのスタートが55分から、ね、終わりの時間は一緒です、うん、あとはね新番組ってないです
か、ね、あとは ね木曜日のつながるワイド、は
い、そうですね、今週であの今井直美の前回木曜日、今井さんのね番組が終了してしまいましたので、はい、じゃあその後誰がするんやろうと思っていたら、なんと、笠野恵美さんが登場と、
ね、金曜日のニュース5でおなじみの笠野さんが、
ね、あとテレビニュースでもおなじみの笠野さんが、はい、登場と、はい、いうことですね、
はい、
うん、どんなコーナーやるんでしょうね。
そうですね、
コーナー、笠野さんのコーナーを考えようっていうコーナーやりましょうか。
勝手にやる、
勝手にやるっていう。
こっちで勝手にやっちゃう、
こっちに勝手にやる。よかったら使ってねっていう感じですかね。
ねえ、
まあ、これもまあね、
うん、でもそう、この間からあの打ち合わせもねずっとされてまして、
うん、
はい、その様子を横からちらっと見たりとかもして。
なるほど、あ、はい、まだありましたね新番組ね。
あります、
土曜日の18時45分、ナイト広瀬新作のウキウキワインの玉手箱、
はい、
あ、これワインの番組ですね、ワインのお店ですね、
うん、
あ、はいはいはいはい、これ、ね、新番組18時45分土曜日の、ね、前これをしやってたわけですね。
そうですね、
それがありますね、
ワイン好きの方もぜひぜひお聞きください、
ね、ください。だいたいこれで揃いましたかね新番組ね。
そうです ね
今回小幅なあれでございますんで、まあとにかくメインはもうボックスがあの8時55分
になりますからね。
これがもう大きなポイントですから。よろしくお願いしたいと思います。はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
レッツ
アリダリアン、
津山さとみです。
アリダのオイアン山本です。
服部のオイアンです。
10月13日土曜日、3年ぶりとなるアリダリアンのスペシャルバスツアーが決定しました。
今回はどこ行くんよ。
爽やかな風が心地いい初秋の琵琶湖を旅します。琵琶湖を満喫しながらのランチバイキングや、オイアンも大好きな日本酒の酒蔵見学など、楽しいひとときを過ごしましょう。
今回も楽しみやな。
料金は税込み14,000円。詳しいお問い合わせは総合観光電話 073-473-3000 番まで。
ちゃう